今朝の聖書の箇所を拝読いたします。マタイによる福音書17章14節から20節まで、新約聖書の35ページをお開きください。マタイの福音書17章14節から20節まで。ではお読みいたします。彼らが群衆のところに行くと、一人の人がイエスに近寄ってきて、見舞いにひざまずきこう言った。主よ、私の息子を憐れんでください。転換で大変苦しんでいます。何度も火の中に倒れ、また何度も水の中に倒れました。そこで息子をあなたのお弟子たちのところに連れてきたのですが、治すことができませんでした。イエスは答えられた。ああ、不信仰な曲がった時代だ。いつまであなた方と一緒にいなければならないのか。いつまであなた方に我慢しなければならないのか。その子を私のところに連れてきなさい。そしてイエスがその子をお叱りになると、悪霊は出て行き、すぐにその子は癒された。それから弟子たちはそっとイエスのもとに来て行った。なぜ私たちは悪霊を追い出せなかったのですか。イエスは言われた。あなた方の信仰が薄いからです。誠にあなた方に言います。もしからし種ほどの信仰があるなら、この山にここからあそこに移れ、と言えば移ります。あなた方にできないことは何もありません。以上でございます。今朝は、たとえ小さな信仰でもと題しまして、小林先生より御言葉のお取り次ぎをいただきます。よろしくお願いいたします。
おはようございます。
おはようございます。19
節をもう一度お読みします。それから弟子たちはそっとイエスのもとに来て言った。なぜ私たちは悪霊を追い出せなかったのですか。新潟県に諏訪田製作所という町工場会社があります。最近はよそには真似できない優れた技術を持った元気な町工場なんていう、そういうキャッチフレーズがあちこちで聞くことができます。テレビでは下町ロケットなんてドラマもありました。諏訪田製作所はそんな会社の一つです。で、じゃあそこは何が有名かっていうと、爪切りです。爪切りかって感じもするんですが、皆さんのお宅の爪切りは多分貝印だと思います。うちもそうです。別にここで宣伝をしてもしょうがないんですが、でも諏訪田製作所の爪切りはラジオペンチのような形をしています。爪切りだったら世界のどこにも負けないっていう優れものがこの諏訪田製作所の爪切りです。イタリアの金物業者の間でも世界最高の爪切りなんてこう言われてるんだそうです。でもロケット部品ならともかくも爪切りじゃなあっていう、そんな感じもしないでもありません。爪切りはあんまり人の注目を集めるようなものではないからです。今朝の箇所にからし種の話が出てきます。からし種は聖書の中で小さなものの代表として、出てきます。人の注目を集めるようなものではありません。イエス様はからし種ほどの信仰があるなら、こういうふうにおっしゃっています。今朝ここからお話をしたいと思っています。 第一のことは、自分の能力に自信を持つということは、聖書が進めている信仰とはちょっと違うということです。自分の能力に自信を持つことは、聖書が進めている信仰ということとは少し違うということです。イエス様が3人の弟子と一緒に山から降りてくると、大勢の人が集まってました。マタイの福音書は少しさらっと書いてあるので分かりにくいのですが、マルコの福音書やルカの福音書の並行記事を見ると、もう少し詳しい様子が分かります。で、何をやってるのかなと思っていると、一人の人がやってきて言いました。先生、うちの息子を助けてください。息子は小さい頃から病気があって、発作が起きると火の中に落ちたり水の中に落ちたり、何度も危ないことがありました。それで治してもらおうと思って連れてきたんでも、お弟子さんたちには治すことができませんでした。先生、助けてくださいってこう言う。こう話したのはこの子のお父さんでした。イエス様のお弟子さんならきっと治せると思っていたのに、それで来たのに、でもダメだったわいって感じです。で、お父さんの失望ぶりが目に浮かびます。でも、お父さんもがっかりしたでしょうけども、弟子たちもがっかりしたはずです。あなた方はイエス様の弟子なのにダメなんですねって、こう周りの人から言われて、がっかりするやら恥ずかしいやら、まあ何とも言いようのない無力感を味わっていたのだと思います。で、ここでの騒ぎってそういうことだったんです。私たちもいろんな無力感を味わうことがあるんですが、ここでも弟子たちの無力感ということが漂っています。で、この騒ぎのいきさつを聞いてイエス様がおっしゃった言葉ですが、ああ、不信仰な曲がった時代だ。いつまであなた方と一緒にいなければならないのか。いつまであなた方に我慢しなければならないのか。こんなことをイエス様から言われたらがっかりします。でも、これどういう意味なんだろうって思います。そもそもこのあなた方って誰のことなんだろう、弟子たちのことなんだろうかって、いろいろ考えるところです。実は、ああ、不信仰の曲がった時代だ、いつまであなた方と、とこうイエス様がおっしゃっているのは、弟子たちのことではないのです。弟子たちのことを、ああでもないこうでもないとこう騒いでいる群衆のことを指して、あなた方ってこう言ってます。なんで今日の箇所読んでそんなにどうしてわかるわけとこう思うのですが、マルコの福音書の並行記事を見ると、今開きませんが、見るとイエス様はこの群衆に向かって、イエスは彼らに言われた、いつまで私はあなた方と一緒にってこう言ってるってことが書かれてます。イエス様はここで、いつまであなた方とっておっしゃった、その相手は群衆に向かって、群衆のことを彼らに言われたってこう説明をしてます。ですから、不信仰なあなた方っていうのは群衆のことです。群衆が論じ合っていたのは、イエス様の弟子たちの無力さのことでした。で、マルコの福音書を見ると、律法学者もそこに一枚噛んでまして、だからイエスというのはというような、そんな議論をしていたようです。でもこの子が病気である、この子の病気は幼い頃からお医者さんでも治すことができなかったものなので、弟子たちに治すことができなかったからといって、弟子たちが特別無力だというわけではないんです。でも群衆たちは、ここぞとばかり鬼の首でも取ったかのように、弟子たちの無力さを責めるんです。 そこにこの群衆の不信仰がある。でイエス様は指摘をなさる。自分じゃだってできないのに、自分のことを棚に上げといて誰かの無力を責めるとなんだか元気になるっていうのは我々も経験があることです。変な心理が働くものです。で、そういう人たちのことを不信仰で曲がっているってイエス様はおっしゃるんです。イエス様はこの世界を2つの言葉で表現してます。今朝の箇所で不信仰だっていうことと曲がってるっていうことです。不信仰っていうのは天と地を作られた神様とその御言葉を信じないということを指しています。神様の方を向いてないっていうことなんです。で、それはイエス様の時代も我々の生きている今の時代も同じだろうなっていう感じがします。で、もう一つの曲がっているっていうのは二つっていう言葉と回すっていう言葉が合わさった合成語です。もともとギリシャ語なんですが、ギリシャ語って面白いですね。そういう2つの言葉が合わさって合成語になって、こういう曲がってるっていうふうに翻訳される言葉になってます。2つの別々の方向に向かってねじるっていう、ねじれてるっていうことです。不信仰でねじれてる、そんな世界に生きているとがっかりすることは多いだろうなってこう思います。で、そんな状況の中でイエス様はこの子を癒されました。で、長年の病気が治ったのでよかったというところです。ところが弟子たちの無力感というのはちっとも変わっていません。弟子たちも喜んで、あ、よかったねって喜んだかって、というそんなに簡単に喜べない状況は続いていたんだろうと思います。それで弟子たちは後からそっとイエス様に質問しました。なんて言ったか、なぜ私たちにはできなかったんでしょう。気持ちはわかります。するとイエス様おっしゃいました。あなた方の信仰が薄いからです。薄い信仰っていうのは、足りていない信仰っていう、そんな風にギリシャ語では書かれています。信仰がないってんじゃないんです。外側は立派に見えても足りてないという、そんな意味合いを含んだ言葉です。で、これがからし種と対照的だっていうんです。からし種は見かけは小さくて頼りないのですが、中にはちゃんと命がある。で、これがからし種の特徴です。小さいけれどちゃんと命があって、まいたら芽が出てくるってこういうわけです。で、弟子たちはもちろん信仰を持っています。でもイエス様はあなた方の信仰が薄いってこうおっしゃるんです。分かるようで分かんないところです。じゃあ弟子たちの信仰の何が問題だったのかってこう思うところです。実はよく考えてみると、聖書を読むときにいろんなことを考えながら読むんですが、よく考えてみると弟子たちはイエス様から選ばれて使わされて病気の人を癒したり悪霊を追い出したりしたということをすでに経験済みなんです。やったことがあったんです。マタイの10章でイエス様が十二弟子を使わすときに悪霊を追い出す権威や病気を治す権威をお与えになりました。そして実際に弟子たちはそういうことをしたんです。つまりこの箇所のなぜ私たちにはできなかったのでしょうという質問、疑問は、以前はできたのにどうして今回はできなかったのかっていう質問。で、その疑問に対するイエス様の答えが、あなた方の信仰が薄いからですってこういう。 で、こういう箇所を読むと私たちは、そうだ、薄い信仰じゃダメだ、もっと強い信念を持たなくちゃなんて思ったりします。でもここでイエス様がおっしゃっているのは、もっと強い信念を持つということじゃないのです。弟子たちは前にもできたから、だから今回も同じようにできるだろうって、そういうふうに思ったんです。でも実際は同じようにはいけませんでした。そこに向かって、そういう思いに向かって語られたのが、あなた方の信仰が薄いからですという言葉です。つまり弟子たちにできなかった理由は、彼らの能力や賜物や経験の問題ではないのです。彼らの確信の強さの問題でもないのです。むしろ彼らには自信があったんです。以前やったことがあったから、自信があったんです。彼らはできるって思っていたんです。でもできなかったんです。ですから自分に自信があったからこそできなかったということではないかと思うんです。こんなことができたとしたら、それは神様の御業なのに、弟子たちは自分でできるって思っていたのです。でそれをイエス様は信仰が薄いってそうおっしゃったんです。信仰ってのは自信があるということとはちょっと違うように思います。旧約聖書の詩式の中にサムソンという人が出てきます。最近はサムソンとデリラなんていう床屋さんがあったりしますが、神様に用いられた人です。でもだらしのない人です。彼は両親の祈りによって生まれて、約束の子として生まれてきました。で彼はナジル人として神との特別な契約の中に生きた人です。今日それを説明する予定はありませんのですが、ナジル人の契約っていうのは民数記、旧約聖書の民数記の6章に出てきます。でサムソンが持っていた特別な力というのは、その特別な契約に理由がありました。ところがこの人、愚かな人で、しかもその女性問題にも随分ルーズな人でした。で、デリラという女性から何度も彼の持つ不思議な力の理由を聞かれました。で、あなたのその力はどこから、もう嘘をついて私を騙してほしくないってこう言われ、何度も言われ。で、嫌われたくないと思ったサムソン、実は僕はね、ナジル人の契約の中に生きてるんだ。それでその一つの証として髪を切らないことになってる。これ神様との約束なんだ。で、その髪の毛を切って約束、契約を破ったら僕は力を失うって、そういうことを言っちゃうんです。で、ある晩デリラはサムソンを眠らせておいて彼の髪の毛を切り落としました。彼は力を失いました。もちろんその髪の毛に何か特別な力があるというのではなくて、彼が神様との約束契約を破ったので、神様は彼から力を取り去ったということなんです。でその日デリラの合図で敵がやってきてサムソンを捕まえようとしました。その時彼はこんなふうに言うんですね。よし、今度も前のように人暴れしてやるかって立ち上がった。今度も前のように人暴れしてやるかって。でも彼は神の力が自分から去ったことを知りませんでした。その結果簡単に捕まって牢に投げ込まれました。 それまでの彼の力ってのは彼の自由になるものではなくて神様から与えられたちょっと特別なものだったっていうこと、それが分かっていなかったということなんです。で、彼は牢の中で悔い改めます。それから何ヶ月も経って大勢の人が宴会に集まっていた時にサムソンは祈りました。神主よ、どうか私を心に留めてください。ああ神よ、どうかもう一度だけ私を強めてください。ペリシテ人を打ち破りたいのです、ってこう言います。詩式の16章です。で、その日彼は力は自分のものではなくて神様から与えられるものだとこう理解する人になっていたようです。人間って愚かだと思います。失って初めて、ああ、あれは与えられたものだったんだって、私のものではなくて神様から与えられたものだったんだって分かる。失う前に分かればいいのにと思うんですが、我々って失って初めて分かるところがあります。今朝の箇所の弟子たちもサムソンと同じように自分のものだと誤解、自分の力だと誤解していたようです。私たちは信仰が薄いからだなんて言われると、そうか、もっと強い信念を持つべきだってこう考えてしまう傾向があります。でも弟子たちの信念が足りなかったんじゃありません。確信や信念なら彼らにはあったんです。で、むしろ弟子たちは癒すことができなかったことを意外だと驚いているのが今朝の箇所なんです。なぜできなかったんだろうって、自分たちにはできるはずだと思っていたからです。ですからこれは信念や確信の問題ではないのです。じゃあ何が問題なのかというと、自分たちの能力や賜物を当てにしていたのが見当違いだったということなんです。自分の力を当てにして神様の力や神様の恵みを信頼していなかったということ、それをイエス様は信仰が薄いっておっしゃった。能力は役に立ちます。でもそれを当てにするんではなくて神様に信頼すること、それが信仰です。前にもできたけど、でも今日も神様に信頼して当たってみる。いつもできてたけど、今日も神様にやっぱり信頼して当たってみる。以前からできたから今日もできる、私にはこういう経験があるからだからできるっていうんではなくて、神様を信頼して神様を計算に入れた生き方をするということ、それが信仰ということなんだろうなって思うのです。さあ、今朝お話をする第二のことは、信仰は大きさの問題ではないということです。信仰は立派かどうかということではないということです。イエス様は面白いことをおっしゃるんですね。もしからし種ほどの信仰があるなら、この山にここからあそこに移れと言えば移ります。もしからし種ほどの信仰があるなら、この山にここからあそこに移れと言えば移ります。ある方はこれをお読みになって素晴らしいってこう思うかもしれません。で、ある方はまさか山が移るわけがないってこう思うかもしれません。もしかしたらある方はやってみた、だけど山が移らなかったって、そんなふうにおっしゃるかもしれません。で、それは多分そんなふうに感じるのは多分この御言葉の表現のせいだと思います。この山にここからあそこに移れと言えば移るっていう言い方は、これ 当時よく使われた比喩的な表現なんです。当時のそんなの絶対に無理だって思われるような難しいことでも起こるよっていうことを表す比喩的な表現です。で、比喩的な表現で書かれたものは比喩として理解するのが聖書をそのまま読むってことです。比喩じゃないものとして読んだら聖書をそのまま読むということにならない。そんな読み方どっかで聞いたことがないっていう方は、渡辺睦雄先生が書いた本、このぐらい厚いんですが、読んでご覧になるとそういうことが書かれています。例えば私がジムに通って筋トレをして腹筋をパキパキに6つに割れるようにしたとしたら、それは矢場を動かしたってことです。私の周りのお腹が6パックになるという、そんなの無理だなというようなことができることを山を動かすって当時のユダヤの人は比喩で表現したんです。いや、そんなことやればできる、いや、やれないのです。ずっと生きてて一度もそういうことがないんです。で、イエス様はなぜからし種ほどの信仰っていう言い方をなさったのかってこう思うんですが、からし種ってのは同じマタイの福音書の13章にも出てきます。からし種はユダヤでは当時一番小さいもの、この世で一番小さいものっていうふうに思われてまして、小さいものの代表でした。で、東京の進学校にいましたときに、同級生が知り合いの人からいただいたんだ、これがからし種だよって言って、ガラスのペトリ皿、シャーレに入ったからし種を持ってきてくれました。何これ、ゴミかと思ったっていう、そんな感じだったんですが、これがからし種だってんです、小さくて真っ黒で消し粒のようなものでした。今私の頭の中にはその映像が浮かんでるんですが、この映像を皆さんにどうやってお伝えしたらいいかと思うくらいなんですが、もしその時に私がムズムズムズっと鼻がくすぐったくなってくしゃみをしたら、くしゃーっとした後にその後の、どっかへ飛んじゃうっていうくらい小さい、ものでした。で、今の植物学ではからし種は地上で一番小さなものではないそうです。ただ当時のユダヤの人にとっては一番小さなものの代表でした。で、イエス様がからし種を例えに取り上げるときには、小さいんだけれどでもこれに命がある、その命には力があるっていうことをおっしゃりたいときに、からし種っていうのを例えでお話になるようです。つまり信仰っていうのは見た目の立派さの問題ではないようです。自慢するようなものではないようです。信仰を持って生きる人はイエス様の約束を信頼して一歩一歩歩みます。でも心にはでも相変わらず不安があるという、そんなことだってあるんだろうと思います。イエス様がからし種ほどの信仰があるならっておっしゃるのは、あなたにはそれくらいの信仰すらないって責めてるんじゃないんです。その逆です。そのくらいならあなたにもあるでしょって、そんなふうに励ましているんです。で、からし種ほどの信仰かだったらあるかも。ある時イエス様は弟子たちに、兄弟が信仰の仲間が罪を犯したら戒めなさい、そして悔い改めるなら許しなさい、一日7回あなたに対して罪を犯しても7回あなたのところに来て悔い改めますと言うなら許しなさいとおっしゃった箇所があります。ユダヤでは7っていうのは比喩的に完全を表す数字です。日本だったら8がなんとなくラッキーって感じが、外国だったら7がラッキーっていう、そんな感じですが、 ユダヤではもっとはっきりと7っていう言葉を数字をこういう箇所で使ったら完全ということを表しています。ですから何度でも許しなさいっていうことです。8回はダメってそういうことじゃないです。ルカの17章にそういう箇所が出てきます。でこれを聞くと弟子たちがびっくりしました。そんな無理だわ、先生許せないよ、もっと信仰がないと無理だわ。それで言いました。先生私たちの信仰を増し加えてください。するとイエス様は何ておっしゃったかというと、もしあなた方にからし種ほどの信仰があればできる。弟子たちは信仰が増えればきっとできると考えました。でもイエス様は信仰の大きさで問題じゃない、からし種ほどの信仰でも大丈夫ってそうおっしゃるんです。我々ってこんなことができるって言ったらそれは信仰が大きいんだ強いんだもっと信仰が強くなればとこう思うんですが、イエス様のその弟子たちとの会話を見てると、いや大きいか小さいかじゃない、からし種ほどの信仰くらいだったらあるでしょ、じゃあ大丈夫だ、そんなふうにおっしゃるんです。でこれ立派な信仰を持とうって考えると、立派な信仰を持っている人は立派な人で、そうでない人はダメな人というふうに、イエス様から目が離れて人に目が向いてしまうことになります。からし種は見た目にはおおよそ立派なものでも何でもありません。あるのかないのかって言えばあるよっていう程度の大きさです。大事なことは大きいか小さいかではなくて、神様を信頼して一歩踏み出す覚悟があるかということだと思うのです。さあ今朝お話をする第三のことは、信仰はそこに命があるかどうかということです。信仰って命があるっていうことです。なぜイエス様はからし種なんていう、まあ、吹けば飛ぶような小さなものを持ち出されたのかというと、大事なのは見た目じゃない、その中にある命だっていうことをおっしゃりたいからなんだろうなってこう思います。種はどんなに小さくても命があります。その命があれば小さくても成長します。イエス様が例え話の中にからし種を持ち出されるときには、いつでも見た目ではなくてその中の命に注目しています。人は見た目に頼りたいのです。でも大事なのは内側の命です。私たちもどれだけ立派な信仰を持っているかということではなくて、神様に信頼して生きるという命のつながり、これを大事にしたいと思うのです。ハドソン・テイラーといったら中国伝道に打ち込んだ有名な宣教師ですが、同盟福音を始めたドイツアライアンス宣教団もこの影響を受けている団体です。でそのハドソン・テイラー、ある時期来る日も来る日もとっても重苦しい気持ちを抱えて、自分の力不足をずっと感じていた、そんな時期がありました。どうしたら信仰を強くしてもらうことができるんだろう、どうしたらもっと信仰が強くなるんだろうって思い悩んでいたそうです。そんな時にマッカーシーという友人から手紙が届きました。こうありました。信仰を求めようと努めることによってではなくて、誠実なお方主により頼むことによって立つのですって書いてあった。信仰を求めようと努めることによってではなくて、誠実なお方主により頼むことによって立つのですって。でハドソン・テイラーはそれを読んだ時に、そうだ、信仰というものを追い求めるんではなくて主に より頼むことなんだって目が開かれたそうです。信仰信仰って言いながら、結局は自分の自身に目を向けていただけなのだって、イエス様により頼むことが鍵なんだって、そんなことに気がついたそうです。私も同じようなことではないかと思います。信仰を追い求めると言いながら、信じている自分を信じる、信じている自分を当てにするっていうことがあったりなんかします。そうではなくて、自分の自信ではなくてイエス様を信頼するということ、それが私たちの生き方なんだろうなって思うのです。一言お祈りします。天のお父様、からし種ほどの信仰があるならと言われて、そんな信仰もないのかと責められているように、そんなふうにこの箇所を読んでいた時期がずいぶん長い間ありました。信じているのに、どうしてからし種ほどの信仰があればなんてイエス様おっしゃるんだろうって。でもそんな信仰だったらあるでしょって言われるのであれば、よくわかる気がします。神様、以前できたから、だから自信を持って次に踏み出すのではなくて、毎回毎回あなたを見上げます。どうぞあなたを見上げて歩むものであらしてください。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。 Thank you.